こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスをお迎えしたのはアカシア台にお住まいでいらっしゃいます三田市の理学療法士による健康増進施設ポレポレさんから生友久志さんをお迎えしております。ようこそお越しくださいました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今ご紹介した中にもいろいろお伺いしたいこといっぱいこう詰まってるんですけど、はい、まずはこのポレポレというお名前がとても珍しいんですけど、はいはい、どういう意味合いがあるんですか？
アフリカのスワヒリ語で、
はい、スワヒリ語、はい、
ゆっくりとか少しずつという意味なんですけど、
あ、はい、
まあ、関西弁で言うと分かりやすく言えばぼちぼち行きましょうかっていうことで、
はい
はいはい、まあ、僕もともと理学療法士で、まあ、病院で、リハビリの仕事をしていましたので、あ、はい、まあ、その時にまあどうしてもこう早く良くなりたいとか、
なります、ね、なります。私もついこの間まで小指ちょっと折ってましたので、
あ、そうなんですか、
早く良くなってほしいってやっぱり思います。
ただまあそこでこうリハビリしていくんですけど、やっぱり焦ると、まあ、あんまりこうそうなんですよ、
耳が痛
い、まあ、ゆっくり少しずつやっぱりこう筋力トレーニングであったりとか、まあ、ストレッチであったりとか、コツコツやっぱりやることがまあ大事になってくるので、はい、まあ、それでこう、まあ、ぼちぼちやりましょうねっていうのが割と口癖のように、
はいはい、ご本人もおっしゃってた、
はいはい、そうですね、はい、まあ、そういうことを声かけることが多かったんですけど、まあ、そういうリハビリの精神とかと、はい、まあ、今 の、 その健康増進施設っていうことで、あ、はいはい、まあ、その分かりやすくその、まあ、ゆっくり頑張りましょうねっていうところの、はいはい、意味でつけさせてもらったんですけど、
その意味は分かりますけど、それをこうスワヒリ語から取ってきたって何かこう調べられたんですか？
いや、これが遡ること中学生の時から知ってる言葉でして、
中学ですか、はい、中学生の時、
中学生の時に友人で、はい、そのポレポレっていうのを、まあ、生徒会に入ってたんですけど、
はい、
その生徒会の新聞を名前をつけるのにポレポレにしようよっていう女の子がいまして、でそれどういう意味なの、
ね、
今回のように聞くと、まあ、そうやってそのゆっくりやりましょうみたいな、焦らずに、まあ、なんかそのアフリカでもやっぱりそういう、こう精神っていうのがすごいあるみたいなので、まあそういうのって結構まあいいなっていうのがこう、まあ、頭にありまして、で、まあ、リハビリとかそういう運動に関してもやっぱり少しずつっていうのが大事なのかなとは思うので、そこでパッとこう舞い降りてきたというか、
多感な時に覚えたこのポレポレという、
そうですね、
そうですか。もうぜひね、この意味合いとなぜここスワヒリ語までねたどり着かれたのかを、ね、お伺いしたいなと。
そうですね、
ま
あ、そうですね、ポレポレの言葉自体が、まあ、割と残ってまして、はい、まあ、理学療法士しながらもやっぱりそういう心っていうのは大事だなとは思ってたので、まあまあそのオープンするときに、はいはい、付けさせて、
もう迷わず、
いや、そうですね、
いくつか候補ありましたか。
そのいわゆるその柔道整復師とか鍼灸師とかじゃなくて、あ、はい、まあ、その接骨院とか、はい、まあ、そういう整体院とかっていう名前を付けにくいものなので、まあ、そのやっぱりそういうこう名前、分かりやすい名前っていうのがなかなか、
はい、ね、
そうですね、難しいので、まあ、ちょっとそういう、こう、ポピュラーっていうか、はい、親しみやすい、はい、名前がいいのかなと思って、はい、
そうですか、ありがとうございます、はい、そして理学療法士、はい、耳にはしっかり残ってるんですけど、具体的に説明できるかってちょっと難しいので、ここをご紹介いただけますか、
は
い、
そうですね、まあ、理学療法士もともとその病院で、はい、まあ、リハビリ、まあ、リハビリというとは割とご存知多いかと思うんですけど、はい、まあ、リハビリの仕事をしていることがまあ中心になってます、
はい、
まあ、関節の手術をされたりとか、
はい、
脳卒中になったりとか、まあ、歩く障害が出てきた時に、はい、まあ、歩く練習を、お手伝いしたりとか、まあ、そうですね、まあ、運動すること自体が中心なのかなとは思います、
はい、
ただまあ今割と介護の分野とか福祉の分野とかでも、あ、はい、まあ、活躍する場面が増えてきてますし、
はい、
スポーツ選手とかのトレーナーの仕事も理学療法士がやったりとか、はい、やっぱりその体とか運動に関してはすごく専門的で詳しい、職業なので、まあ、いろんな分野に、はい、割と登場するようにはなっておりますね。
これをじゃあこの資格を取るまでにはいろんなお勉強されるんですよね。
あ、そうですね、まあ、一応その大学で、
はい、
3年ないしは4年、まあ、一般的な医学の知識は勉強はします。
ということはもうお医者さんと同じように人体の、
そうですね、
全て、
はい、解剖学もありますし、
はい、
まあ、運動学、生理学、はい、まあ、もう一般的に もうあらゆるあの体に関することは勉強はしますね。
そうですね、はい、やっぱりそれを勉強することによってご自身もすごく健康に
こう、あ、そうですね、
意識されるようになりましたか。
ありますね、うん、やっぱり、まあ、最近は結構栄養のこととかがかなり発展してきてるので、まあ、そこをちょっとやっぱ取り入れて、まあ、栄養の方気をつけたりとか、まあ、なかなかね運動しないといけないなと思いながら、運動ってなかなか難しいんですけど。
でもすごいしっかりした。
いや全然。
スポーツなんかされてらしたんですか。
はい、昔は野球を、はい、してたんですけど、
ね、
今はちょっとなかなか
しばらく
自分で、はい、ちょっと、まあ、運動するようには気をつけてはおりますけど、
そうなんですね、はい、お仕事され始めるとね、あの何人かでするチームでするあのスポーツっていうの難しくなってきますね。
そうですね、まあ、子育てとか、まあ、家のこととかもあるの で、
はい、でね、
なかなかそちらの方に時間を
取られますからね、
はいはい、そうですね、
そうなんですね、うん、目指されたきっかけっていうのは、
あ、理学療法士の、
はい、
まあ、その母親がリハビリの受付の仕事をしてたっていうのが一番大きいかもしれないです。
ちょっとこう、まあ、お話とか知識の中にリハビリという言葉が入ってましたか。
そうですね、まあ、その中学とか高校ぐらいの時に、まあ、その話を聞いて、まあ、あのいい仕事だなとは思いまして、でまたその、はい、時にちょうどその祖父があの脳卒中で倒れまして、はい、であのそのリハビリに通院してたものなので、まあ、ちょっと付き添って、はい、あの見学させてもらったりして、
うん、
やっぱりあのすごい人の役に立つ、はい、仕事だなと思って、はい、まあ、その時にも割と早かったですけども、高校の時にはもう目指そうと思っては、はい、いたので。
そうですか、
はいはい、
あの今聞いてらっしゃる方がもしかしたらね、
はい、
私も僕もと思ってらっしゃったら、どのお勉強を頑張ればいいでしょうか。
理学療法士になるためですか。
そうですね、はい、
あ、でも人とお話しするお仕事なので、お勉強というよりはいろんな人に興味を持って、いろんなことに興味を持って、はい、やっぱりいろんな方と接するので、どういう職業であったりとか、職業もいろいろ違いますし、
そうですね、
まあ、生活の場面も全然違いますし、
本当ですね、
まあ、地域も違うかったりするので、いろんなことに興味を持って、はい、ておかないとその人に興味を持てないので、はい、そこはすごい意識はした方がいいのかなとは思います、
ね、
うん、
人に興味を持つっていうことが、結局は最初におっしゃったように、こう励ましながらだったり、
ね、
寄り添いながらっていうところにこう、
うんうんうんうん、
行き着くわけですね。
そうですね、やっぱり何とかしてあげようという、
こ
うやっぱり思い自体は、
ね、 そ、 ね、
はい、その人のことを知らないと、まあ、やっぱりそれが適切かどうかがわからないの で、
本当そうです、ね、
こちらが思っていることを押し付けてもやっぱり良くないので、
はい、はいはい、ということは同じこうあの先ほどのおじい様のようなご病気をされた後のリハビリでもアプローチの仕方が変わってきますか。
そうですね、全然違うと思います。
その
ご本人の意思をやっぱりこう尊重して、はい、あのどうなりたいかという目標がやっぱり違うとは思いますよね。
ということは始める前にそういうお話もしながらですか。
そうですね、リハビリはゴールがやっぱあるんですけど、その目標が何にするかっていうのをまずリハビリ始める前に、相談して、じゃあこれを目指しましょうというところから、じゃあどうしましょうかっていうところを、まあ、あの一緒に話ししながらやっていくので、
ということは本当にお話をいっぱいされますね。
そうですね、だからなんか肩にはめるっていうよりは、その人に合った、やっぱりあの運動であったりこうアプローチっていうのが大事かなとは思うので、はい、
このまずはこの資格を取られて、
はい、
大学卒業されて資格をされ、はい、取られて、まずは大学病院の方に、
まあ、あの大阪 の、はい、あの急性期の総合病院に、まあ、就職しまして、
はい、まずは、はい、
はい、まあ、そちらで5年ほど、
はい、
働いてました、まあ、だからあらゆるその病気というか、
うん、
あの整形外科だけじゃなく、
はい、
あの脳卒中の方とか、がんの後のリハビリとか、
まあ、
心臓の病気のリハビリとか、
確かに体力がこう落ちた人が、
まあ、そうですね、
入院本当ちょっとするだけで随分 ね、
そうですね、
衰えますからね、
はい、まあ、病気に対してリハビリって結構なんか何に対してもついてくる、
ね、
ところがあるので、
はい、
もう本当にあらゆるあの疾患のまあ勉強させていただいて、リハビリ、はい、担当させていただいたんですけど、
でそこのこう、はい、ご経験というのは今こうやって独立されてとても貴重
でしょうか。そうですね、やっぱりいろんな病気をそこでこう勉強して知らせて、あのもらったっていうのがあるので、はい、まあ、やっぱりまず病気を知っておるので、そうならないためにどうしたらいいかっていうのが今のその その、まあ、健康増進の予防の分野だとは思うんですけど、
一番日本でちょっと遅れている予防のところですね。
そこが、まあ、今大事になってはきていると思うので、まあ、病院に、まあ、もちろんかかって、ね、しっかり治せる今は技術もあるんですけど、はいはい、まあ、病気にならないようにしたいっていうところをどうしましょうっていうところが、まあ、はい、割と需要があるのかなとは思うので。
じゃあそんなお話もされることは多いですか？
あ、もうそっちの事業なので、もうそういう予防とか、
はい、
はい、あの、まあ、悪化しないようにとか、
健康増進施設となってますからね。
だから、
まあ、
病院ではなく
て、
はい、あの、そういう障害予防とか介護予防とか、はい、まあ、体のメンテナンスとか、
はい、
まあ、悪くならないように元気に過ごせれるように、あの、お手伝いするあのお仕事かなとは思います。
あ、そうなんですね、はいはい。オープンされたのが、
去年の、10月ですね。
あ、ということはちょうど半年になりますか。
そうですね、おかげさまで。
開設された、まあ、目的、今もちょっと重なりますけど、はい、改めてじゃあご紹介ください。
そうですね、まあ、そのまあ、人間その一人で生きてはいけないとは思うんですよ。で、まあ、私もあのゆくゆくあの高齢になって、まあ、そうやって地域の方にお世話になるっていうことを、あ、はい、まあ、考えた時に、
まだお若いけど、まあ、そのあたりはもう考えてらっしゃいますか？
やっぱり病院であの働いてると、
あ、見てらっしゃると、
まあ、そういう方々をたくさん見る、
目の当たりにされてると、ね、
はいはい、担当させていただくので、まあ、それを思った時に、まあ、自分が今何できるかなっていうところで、まあ、反対にその地域の方に、まあ、自分ができることで貢献できることがあのないかなと思って、まあ、大阪に、はい、勤めてはいたんですけど、まあ、ずっと三田にはあの住んでいましたので、まあ、その三田の地域の人に、まあ、お役に立てることということで、まあ、そういうふうにあのオープンしようと考えたんです。
あ、そうなんですね、はい、ある意味、まあ、あの安定した病院勤めではなくて、はいはいはい、あの一国一城の主になるっていう ね、
まあ、ちょっと大変なんですけ
ど、
いろいろ賛否はあったんですけど、
まだお若いので、
はいはいはい、いやいや、そんなことはないんですけど、
はい、あ、そうですか。でもそこをやっぱり思い切ってオープンされたって、はい、独立されたっていうことは、地域に何か今のご自身の持っていらっしゃるご経験、うん、知識で何かできることはないかなっていう思いで、
まあ、子供と、まあ、結局一番パッて思いつくのが、子供とその近くの公園に、はい、遊びに行った時に、その本当脳卒中の方で、まあ、半身が麻痺になっておられる方で、お一人で頑張って歩く練習をされてたんですね。
はい、私たちも以前ビルの中にいましたので、はいはい、定期的に練習してらっしゃる方をお見かけしました。
ね、まあ、そういう方々が、まあ、そのリハビリ受けておられるのかなとか、
あ、はい、気になられますよね。
はい、まあ、そういう方とかが、まあ、どうこう、ね、されてるのかというのはすごい気になりますし、はい、まあ、そういうところでこう、まあね、そういう専門的な知識とかを生かして、まあ、なんかサポートができるようなお仕事とかもあったらいいのになっていうのが、まあ、
はい、お近くにそのお見かけ具体的にご覧になって、あ、僕だったらなんかこうお声かけてこうこうできそうだなと。
ね、まあ、声はかけにくいんですけど、
まあ、もちろんね、まあ、知り合いでなければ確かに微妙な、とてもセンシティブなところですけども、ね、
まあ、あと結構その、まあ、整形外科のクリニックでも最近その診療報酬をこうやっぱり少なく削減しましょうっていう国のやっぱ流れがあって、あ、はい、そのリハビリを、まあ、十分に受けれないっていうのがあって、
短いんですよ。
20分しか今はちょっと難しいことになってしまって、ね、いるので、まあ、そういうところでこうやっぱりもっと受けたいとか、
はい、
やっぱりリハビリ受けたいんだけど受けれないっていう、こうリハビリ難民的な方々もかなりおられるっていうのは、まあ、肌でも感じてたので、まあ、そこでこうちょっと、まあ、保険外のサービスにはなるので、
はい、
まあ、リハビリと、まあ、病院でやってるリハビリと、まあ、似てるんですけど、まあ、ちょっとそういう医療保険から離れたところのサービスなので、あ、
そうですね、
まあ、その満足いくように受けることができるのかなと思って、はい、まあ、そういうのも、はい、必要かなと思って、まあ、はい、解説させていただいたんですけど。
じゃあオープンされてどんな方々が来られますか？
そうですね、割とご近所で、
はい、
そうですね、まあ、肩こりとか腰痛の方も多いですし、
はいはい、
はい、まあ、80歳までゴルフをしたいんや言うて、はい、トレーニングとか、まあ、ちょっと腰が回りにくくなってきてるので、そこをなんとかしてほしいっていう方も来られますし、
はい、今いただいたお名刺に立つ 確かにリラックス&トレーニングとあります、はいはい、トレーニングはじゃあ器具かなんかを使ってですか？
あ、いや、まあ、器具も一部あるんですけど、はい、まあ、イメージするようなそのフィットネスクラブのようなあの機械マシン、大型のマシンではなくて、やっぱり続けることが大事かなと思うので、はい、あのご自宅でもできるような
小道具的な感じ、ね、グッズですか、
を、まあ、あの当施設でもあのトレーニングしてもらいますし、それを持って帰っていただいてお家でもやってもらえるようなのをお伝えはするので、まあ、それでこ うまくこう自分の時間を使ってよくしていきましょうっていう、やっぱりもうコツコツ続けないと、はい、なかなか身になってはいかないので。
そうですね、はい、おいくつぐらいの方が今伺ってるとやっぱりこうあの初老ぐらいの方々からですか？
意外とあの40代50代とか、若い方から、はい、若い女性の方もありますし、はい、そうですね、あのサッカーしてる高校生とか、はいはい、野球してる中学生とか、あのそういう方とかも、まあ、体のメンテナンスっていう形で来られたりもしますし、はい、割と幅広く、はい、そんなに限ってはないので。
あ、そうですか、
はい、まあ、でもこの前そうですね、はい、あの2年ぶりに10分外ここまで歩きましたって言って80代の方が来られたりとか、
2年ぶりに歩いたと頑張って、
そういうきっかけになってあの慣れたというのはすごいありがたいというか、う、ね、嬉しいことだなと思って、なんとかサポートしていきたいなと思ってるんですけど。
80代の方で10分歩くっていうのはかなりきついですよね、は
い
は
い、いや、まあ、お元気な方だと、まあ、普通かなとは思うんですけど、はい、やっぱりあのその方もご病気されて、やっぱりこうあんまり出るのが、
はい、
あの難しくなって、まあ、割とあの外には出てはるんですけど、まあ、お車で送ってもらってっていうことだったので、その歩くっていうこと自体がなかなかちょっとあの十分できない状態なので、ただまあ十分歩けるんだっていうのがそこでちょっと分かって、
ね、
はいはいはい、それをちょっとなんとかここに来ながらこう続けていきましょうっていうところでお話しさせてもらったんですけど、
例えばそういう方が来られました、はい、まあ、私だったら今こう骨折したその指がまだ こわばりがちょっとあったりしますって言って訪ねて寄せてもらいましたとしたら、どんなふうにお話を聞かせていただいて、実際にどんなことをされるんですか？
まずなんで怪我しましたかっていう、その辺の原因とか理由とか、まあ、今の状態もあの見させていただいて、まあ、どれぐらい曲がるよねって、これだったらまあちょっと、あの火事に支障がありますよねとかいうところで、まあ、実際そうやってあのさっきもあの言ったように、まあ、何を目標にしましょうかっていうところを、
まず目標を、
はいはいはい、まあ、今の状態からこれぐらいだったらまあ目標こうなるので、まあ、それでこうちょっとアプローチしていくっていうと、まあ、まあ私が回せてリラクゼーションであのストレッチしたりとかほぐしたりとかもしますし、
なるほど、実際に、はいはいはい、あの施術っていう言い方で、ね、 ね、それもされるし、
はいはい、で、まあ、あのご自宅でのストレッチとかトレーニングが必要だったらそれをまあお伝えもしますし、はい、はいはいはい、
でそれは何日か通うという形になるんですか？
そうですね、まあ、その必要に応じてっていうか、まあ、一度で、あのこれだったら大丈夫そうだねっていう方もありますし、まあ、週に1回とかあの、まあ、通ってきていただいて、まあ、あの良くなっていくようにサポートしていくっていうことですね、はい、
で先ほどおっしゃってた予防医学的なものになると、はいはい、例えばまあ私がこうとても骨がね、うんうん、ちょっと弱ってきてますよ、うんうん、それが原因で折れましたよってなったら、はいはいはい、またそういうお話を別の時にしていただけるわけですか？
そうですね、まあ、一緒にその、まあ、ほぐしたりとかしながら、はい、まあ、やっぱりそういう栄養とかも大事ですし、やっぱり日光を浴びてあの外で歩くのも大事ですよ
っていう日光浴びて外歩くはちょっと少ないです確かに私は
ね、やっぱそれで結構骨が弱くなるっていうのも、やっぱりね皮膚のこととかもあるんで割と気にされる、ね、女性も多いんですけど、まあ、その本当長い時間じゃなくてもいいので15分とかでもやっぱり、
その目安を聞かせていただくのが嬉しいですね、はい、15分でいいわけですね、
まあ、やっぱりいろんなエビデンスがやっぱいろんな研究されて出てきているので、まあ、それに基づいて、まあ、医学の知識がありますので、
そうですね、
はい、まあ、あのその方に合ったやっぱりなかなか1時間は難しいけど、まあ、ちょっと30分でも効果があるよっていう話があるよとか、はい、まあ、そういうのでこうちょっとでもきっかけでその行動がまた変えていければ、あのいいのかなと思うので、
例えばどんな方にぜひ来ていただきたいと思われる方いらっしゃいますか？
まあ、その今その新しくその施設を建てて、はい、まあ、割と外が見えるオープンな窓になってるんですけど、
いいですね、
でやっぱりあの走っておられる方とか、はい、ワンちゃんの散歩されてる方とか、はい、まあ、あの見るんですけど、やはりあの高齢な方が多いはずなのにあまり高齢な方が 見かけないっていうか、やっぱりお家で中にいてはるのか、はい、まあ お仕事されてる方もあるのでお仕事に行っておられるのか、でもあのお正月のお正月飾りを、あの燃やしましょうというどんどん焼きの時にすごくたくさんご高齢な方がいらっしゃったんですよ。いらっしゃるんだと思って、
で、そうなんですよ。逆にびっくりされました。
そうなんですよ。普段見ないんですけど、いらっしゃるんだと思って、やっぱりその歩いて外に出ないとやっぱり自分で歩けなくなったことに気づかずにどんどん体力落ちている方もおられるので、そうなんですよ。そうなってくるとやっぱり介護なり、ね、今は フレイルとか、
あの
そういう言葉が結構ね啓蒙的に注意喚起されてますけど、やっぱりそういう風なところに入っていくようになってしまうので、やっぱりなんかコロナで外に出ないっていう生活自体がちょっとまだやっぱりあって、なかなか人の生活習慣って変わらなくって、あれだけで歩いてたのに 2,3 年ちょっとゆっくりされてると、やっぱその流れになってしまってどんどん体力落ちてるっていうのがあるのかなと思うので、そうですね、
高齢になってくると1年2年の引きこもりというか家の中にいたことがもう3年目にはできなくなるという、
そうなんです、
もう気力的にも、ね、なるっていうことでね、
そう
なんです
よ。まあそういう介護予防とかのまあ観点でやっぱり、まあ、なかなかねあのそこでよいしょって思いを知りあの上げるのなかなか大変なんですけど、はいはい、まあ、そこはこう、まあ、やっぱり継続的にサポートさせていただきますので、まあ、気軽に、まあ、あの階段がちょっと上がりにくくなってきてるとか、
はい、
やっぱちょっと寝返りがあのやっぱり体が硬くなっててなんかこう打ちにくいとか、はい、お布団から立ち上がるのがもうちょっと大変だよっていう人とかもやっぱりあるので、まあ、そういうところもあの諦めずにやっぱりこうちょっと専門的なところで、はい、のアドバイスして、あの、まあ、体も柔らかくしたりとか、
はい、
あのトレーニングとか続けていくとやっぱり割とその目標にゴールに行く割と達成することもあるので、
はい、
はい、いくつになってもあの筋トレをすると筋力つくっていう、
そうですよね、
筋力が上がるっていう、
まあ、その時からスタートって、ね、聞きますよね。だから過去にやってた人じゃなくて、
はい、
今始めた80代の方の方が筋肉つくってこともありますもんね。
なんです、はい、なんか全然もう年だからっていうのは諦めずにそうそうそう、人にお世話にならないように頑張ってっていう、ね、ところがあるとちょっと一歩ちょっと出てもらえれば、
はい、今突然ちょっとお伺いするの難しいかもしれませんが、はい、例えば、はい、こういう動作が難しかったらフレイル直前だよと、要するにもうちょっと頑張って筋肉つけないと、あの本当にもうあの外の歩くのも大変だよっていう、よくこうあのすごく微妙な話で申し訳ないんですが、昔トイレって日本人はしゃがんでましたよね。それでこう立ってましたよね、
はいはい、
友人がしゃがむと立てないって言ってたんですよ、
はいはいはい、
それちょっと大変だよって言って歩いた方がいいよって言ったことあるんですけど、今はもう腰掛けになってるから、はい、そういう、こうチェックする行動がないんですよね。
和式トイレも、ね、ほとんどなくなりました、
ねね、あれはやっぱり足首もしっかり折るし、はい、膝も折るし、はい、でそこから立ち上がるしっていうことで、結構あの自分のこう筋力トレーニングに、
ね、
なるんじゃないかなと思
う、ね、
あのすごく変な話ですけど、私デパートとかトイレ行くと和式が結構空いてるんです、
はい、
もうあえて行きます。
はいはいはい、はい、
まだ足首大丈夫とチェックしてるんですけど、皆さん避けられるので、
確かに確かに、いや逆にその富山の方とかでもあの、
はい、
以前に聞いたんですけど、バリアアリーって言ってバリアフリーの反対で、
バリア
をある状態で、
バリアアリーという、
そうなんですよ、段差を使ったり階段昇降したり、はい、そういうしゃがんだりとかっていう、あえてそういうのをチャレンジしましょうっていう、ま
あ、
それがその、ね、体力低下の予防になりますよっていうのは聞いたことがあるんで、そういう、こう心がけっていうのはすごい大事だとは思うんで、
だからね、全体にこう何かをね、スポーツとか運動とかできてないんですけども、はい、ちょこちょことはね、
もうそれがでも一番大事だとは思うん
そうですか。
エスカレーターとかエレベーター使わずに階段登るとか、
はい、
もう自転車で買い物行ってたのをもう歩くようにするとか、はい、もうやっぱりちょっとその 歩くっていうことがもう本当人間の基本であって、
っ、
まあ、そこを皆さんこう割と目標とされているところが多いと思うので、
はい、
毎日歩いてたら歩けなくはならないとは思うんですよ。
そうですね、
そうなんです、はい、だから本当20分30分とかでもいいんで、もう毎日あの
歩く、長いですね、20分30分
10分歩いたら1000歩なんですね。
ああ、 はい、10分で1000歩と覚えとけばいいですか、
は
い、
ね、大体社会人の人でお仕事されてる方の平均歩数が大体6000から7000歩なんです、
はい、すごく歩いてらっしゃる、
はいはい、で70代とかになってお仕事辞められました、はい、退職されましたので、はい、3000歩になるんです。
でも3000歩は歩いてらっしゃる。
毎日の平均歩数が3000歩、平均歩数、はい、だからそれが10分歩いたら1000歩なので、はい、3000歩歩こうと思ったら30分、
はい、
それで皆さんと同じ年の取り方をしていきます。それよりも歩いてないってことは早く年を取っていく可能性が出てくるってことなので、そこが要注意という。
そうなんですね、はい、あの今スマホに結構ね、はい、歩数が出るアプリがもう最初から入ってたんですけど、見たらね何百歩とか書いて
あるんですよ。そうですね、家の中にいるとやっぱりそんな感じで、やっぱりちょっとお買い物とか、やっぱり少し外に出歩いても、はい、今まだ季節がいい時なので。
そうですね、やっとあの花粉と黄砂が終わってきたので、はいはい、紫外線対策だけしっかりしておけば、
ねねね、そうですね、まあ、時間帯見ながら、
そうですね、はい、うん、
ちょっとでも、まあ、毎日じゃなくてもいいので、まあ、少し歩くように、まあ、はい、お出かけして、ね、ランチしてもらうとか、はい、ね、桜見に行くとかね、そういうところで何か目的があればね、いいかなと思うので、
やっぱり目的があるといいですね。
それがやっぱりなんか続けれることの大事な要素みたいですね。ただ歩くっていうのはすごい苦手だっておっしゃる方がやっぱ多いの で、
黙々と歩くのはよほどストイックでないと、はい、
そう
ですね、できないので ね、
そうですね、まあ、なんかゴミ拾うとかね、なんかやっぱちょっと葉っぱを集めるとかね、
そっかそっか、花の写真を撮って歩くとか。
サンダも綺麗な街なの で、ね、葉っぱがいっぱい落ちるんですけど、それを掃除するだけでもすごいいい運動になるかなと思うので、
かがんだりね、
はい、そうなんですよ。そういうのもすごいちょっとずつ、はい、あのなんか面倒くさがらずに、なんかちょっとそういう作業をするっていうこともまあ運動だと思ってやってもらうと、すごいあの自分のためにもなるかなと思うので、
その面倒くさがらずにという面倒だという言葉を友人からしょっちゅう聞くんですよ。
そうですね、
だから今もあのお伝えしたように季節が良くなってきて、はいはい、お花も咲いてるし、うんうんうん、あの花粉もね、もうだいぶ収まったからお散歩行けるんじゃないって言ったら、はい、面倒と、
ね、
今日は眠いか、
そ、ね、
そうなったらなかなか難しいなと、
ね、なんかやっぱりそのコロナのなんかあの本当閉鎖的なあの期間がやっぱ結構影響してるのかなとは思ってて、あのコロナの間に皆さんあの家に割といてることが多かったんですけど、逆に体重が落ちる方が多くて、あんまり動かれなくって、まあそれもありますし、なんかね動かないと栄養を取って太っちゃうって感じがするんですけど、じゃなくてあの何かやっぱりあの僕が一つ思ったのは、あの女子会とか推し活とか、はい、やっぱなんか出ていくことっていうと食べるんで、
必ずそうですね、
はい、やっぱりまあ高カロリーなんですけど、たまにそういう食事もやっぱりすごい大事なのかなと思って、
そうそう、たまですからね、
はい、でまあ楽しいですし、うん、お話ししますし、はい、なんかニコニコして、やっぱりそういうのでやっぱまあちょっとね、体重もやっぱキープされるのかな、やっぱ体重今減らすとご高齢の方が体重が減っていくと危険ですよっていう話になってて、
そうですね、最近はなんか高齢になると小太りの方がいいですよって言われてますね。
そうなんですよ、そうなんです、やっぱ体重減っていくと筋肉とか脂肪というのはエネルギーを貯めてるところなので、
大事なところですね、
そうなんです、それが落ちていくってことはエネルギーがなくなっていくっていうことなので、こう本当誰もが病気になるんですけど、いざという時にエネルギーがない状態だと早く弱っていってしまうことになるので、
同じ病気にかかったとしても、
そうですね、ある程度ちょっとあの服用かな方が、
そうですね、
はい、病気にも打ち勝てるエネルギーを持っておられるので、まあ、それの辺はやっぱり大事なのかなと思うので、
だいぶいろんなこう情報がいろいろとあのテレビでもネットでもこう、うんうんうん、もらえる時期になってきたんですけども、ね、はい、健康志向があまりにも強すぎて、例えばコレステロールが気になるから卵何個までとかって、うんうん、まあ、働き盛りだったり偏りがちな生活の場合は、はい、その考えも大事だけど、高齢になってくると食べたいものを食べたい時に、うん、食べたいだけ食べても大丈夫かもしれませんね、もしかしたら。
でもそれが、ね、もう大事かなとは思うんです。結構、はい、お医者さんが、有名のお医者さんがおっしゃられてたんですけど、はい、まあ、その血圧が高くなって塩分控えましょうって言うんですけど、塩分を、まあ、控えることで、うん、あのお料理がご飯が美味しくなくなってしまうので、は
い、ご自身の好みの味じゃない、
食べる量が減ってしまう、食欲がなくなってしまうんですよ。そうすると塩分は確かにあの、はい、下げてて血圧は影響ないかもしれないですけど、体重が落ちていっちゃって脳卒中の心配とかそういう他の病気の心配する前に体力が落ちてしまってるっていう、
そこですね、
そういうこともやっぱり現場ではやっぱあるので、 まあ、やっぱりその方に合った、ね、やっぱり、まあ、栄養であり運動であり、うんね、やっぱそこのこうなんか専門的なサポートっていうのはすごいやっぱ大事かなとは思うので、
うん、そうなると最初にお伝えいただいたように生友さんのところに寄せていただいて、うん、私は今こんな生活をしている、はい、でこんなことが心配、はい、であのちょっと例にも上がってたように80歳までゴルフをしたいとか目標がある、はいはい、となるとどんな生活を今したらいいかなっていうのをあのいろいろと掛け合いしながら、
ね
ねね、難しくないお話を聞かせていただける、ね
はい、あの例え話も交えながらあ、まあ、いかにこう響いて、ねあのやっぱり明日から実践していただくかっていうのがやっぱ大事かなとは思うので、うんねまあ、その方 の,、まあその性格であったり、ねはい、特徴であったり
そ, うで、ねはい、それもすごくありますもんね、はい、ん真面目な人とね右から左っていう方と、はい、う
運動を伝えてもあの毎日家でできる人ですかっていいやっていう人がほとんどなので、
はいまあ、私はなんかやりすぎるタイプみたいで
そういう方も
ほどほどにしてくださいよく言われるんですけど
そういう方もおられますし、はい、その方に、まあ、やっぱ適切なあのやっぱサポートしていきたいなとは思って、まあ、いろんなお話はさせていただくようにしています、ね、
それはあのぜひ皆さんご自分のタイプはどれかということも考えたら、うんうん、ぜひあの生友さんとおしゃべりをしにつもりで
い、はいはいまあ、それも、ねはい、ありがたいです
いらしてくださいというふうに、
は
い
は
い、
それはもう嬉しいです ね,
ねですね、はい、とにかくあの元気に年を重ねたいですから
そうです ね, ね
その元気っていうのは自分の興味もそれからやりたいことも自分でできるっていう状況を、ねね、作れたら作りたいですからね
そうなんですよ、
ねえはい、なるほどねそういう場所を作って上手なじゃあ利用方法って言ったらもう気軽におしゃべりに来てくださいから始まりますでしょうか
そうですねあの、まあ、そのかかりつけの理学療法士になりたいっていうところがありまして、うんまあ、かかりつけの内科であったり整形外科であったりっていうのはあるんですけど、はいはいまあ、理学療法士がまあ独立して、まあ、運動 の, あの専門、まあ、体のことを詳しいっていう、あの職業なので、まあ、ちょっと痛いなとか、はいまあ、ちょっとこの運動で困ってるなっていう時に、あの気軽に本当に気軽にこう相談いただければいいかなと思うので、まあ、それでちょっとこれはちょっと重症だよって危ないよっていう時はまあ病院にご紹介いたしますし、
逆にそうですよね、はいはい、ご専門ね、はい、ちゃんと見て
らっしゃるから、まあ、一緒に頑張りましょうねっていうレベルだと、まあ一緒にサポートしながら、はいはい、やっていけるかなと思うので、はい、
あの場所を改めてご紹介いただけますか、はい、アカシア台ですね
そうですねアカシア台
目印といいますか
そうですねアカシア台小学校の本当に目の前で、はい、
そうなんですか、
はい、目の前の交差点で、まあ、バスの通りに、はいまあ、あのアカシア台小学校前っていうバス停があるんですけど、はい、もう本当にそこ の, あの近くなのですぐパッと分かりやすいかなとは思います、はいはい、
じゃあもうお聞きになられた方は三田にお住まいだったらアカシア台と聞いただけでイメージできます、はい、小学校の前だそうで す,
そうです、ねはい、
じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いします、
はいまあ、本当にあのさっきの繰り返しなんですけど、まあ、あの体が痛いとかあの肩が凝ってるとかまあ、そういうこうちょっとしたことでも全然あの構わないのでまあその本当に気軽に相談あの来ていただければ あのありがたいのではいまああのよろしくお願いします、
はい連絡先としてお電話ご紹介いただけますかお電話番号
あ、はい電話番号が、はい079-558-7860 です、は
い、もう一度お願いします
079-558-7860 です
60ですね、はいはいネットで調べられる検索される方はポレポレ
そうですねホームページも作っておりますし
カタカナでも大丈夫ですかポレポレ
はい大丈夫です、
ハトポッポのポ、はい、それからラリルレロのレ、はい、それが繰り返しになりますポレポレ、はいサンダシッポレポレってしたらもう確実に、ね、
出てきます
ヒットしますね、はいはい、それでもぜひご覧いただけると思います、はい今日のカフェテラスお越しいただきましたのは明石世代にあります三田市の理学療法士による健康増進施設ポレポレさんからお越しいただきました生友久さんでしたどうもありがとうございました
ありがとうございました